今日も、イエス様と一緒、あなたと一緒、明日への窓、ナミコの微笑みトーク。お元気ですか？久米田ナミコです。明日への窓火曜日は、ナミコの微笑みトーク。今日もあなたとお会いできて、本当に嬉しく思います。聞いてくださって、ありがとうございます。さて、リスナーの皆様からメールやお便りをいつもいただいています。最初のコーナーは、微笑みポスト、素敵な仲間たちのコーナーです。11月も半ば近くになってきました。クリスマスが近いですね。熊本のリスナー、Kさんからおはがきをいただきました。お問い合わせのおはがきです。クリスマスのことをですね、思ってくださって、教会を紹介してくださいとおはがきいただきました。最寄りの駅もお書きくださいました。 Kさんありがとうございます。46歳の男性の方、旧約聖書の箴言のファンだということですね。はい、私たちいつもスタッフたちがお近くの教会のご案内しています。そして今年のクリスマスもうすぐですね。ぜひ近くの教会、訪ねてみていただきたいですね。もう一人、杉並区の、方も、T さんも、教会に行ってみたいので、と初めてお便りをくださいました。なかなか、教会に一歩足を踏み込む勇気がいりますね。係から紹介状をお送りする方もあります。あなたのお近く、教会ありますか？クリスマスに行ってみたいけど、どこにも十字架がないし、一体どこの教会に行ったらいいかわからないという方は、どうぞメールやお便りくださいね。係でいろいろ調べることもできます。またホームページの福音の波を見ていただくと、全国諸教会のご案内も出ています。そこでご自分で、インターネットで調べることも今できるようになりました。熊本のKさん、ぜひクリスマスに教会にいらっしゃってくださいね。美味しいチョコをちょこっといただくように、11月もちょこっと言葉のレッスンです。今月はこの学事出版から出ている秋山先生のプロが教える人を引きつける話し方という本をスタジオに持ってきています。で、今日は声の衛生についてちょっと考えたいと思います。だんだん寒くなってきました。私はそうですね、こう秋が深まるにつれてというか、リスナーの方からも教えていただいたのですが、首にタオルを巻くといいですよと言われまして、タオルを巻いて寝るようにしています。あなたも寒い冬になっていきますから、いかがでしょうか。首にタオルを巻くと肩も暖かいですし、なかなかいいなという気がします。で、この5本の中にはコラムがあって、声の衛生について教えてくださるページがあるんですね。134ページと135ページですが、その中に発声に疲れを感じた時というところがあります。条件が許せばしばらく声を出さないようにして声帯を休ませる、これは今年私は一度こうすごいハスキーボイスになりましたので、本当に声帯を休ませなきゃいけない、勉強しました。それから首や上半身をよく動かしてほぐす。これはスタジオに入ってストレッチをしながら声を出しなさいとこうボイストレーナーの先生に教えていただくのですが、やはりストレッチしてよく動かすといいですね。それから入浴などでリラックスして血液の循環を良くする。これも免疫力アップでいいですね。吸入などで声帯に水分を当てて保護する。うがいというのは声帯までは届かないと書いてあります。で、もしガラガラ声になったり、かすれて声が出ないような状態なら、声帯が障害を受けている可能性もあるので、必ず専門家のところに行って診断を仰いでください。で、ガラガラ声は左右の声帯がアンバランスになっている可能性があります。かすれて声帯運動をしないような時は、ポリープなどができていることも考慮に入れなくてはならないと言われています。とあります。今日はコラムの中から、発声に疲れを感じた時というところを選んでお知らせしました。 まあ、寒い冬になっていって、私たち番組担当者は声が出ないと番組ができません。ですから本当に気をつけなきゃいけません。私はよくクリスマスの頃にも声が出なくなっちゃったりして、皆さんにご迷惑をかけたこともありました。今年の冬も気をつけなきゃと思っています。まあ、寝る時には首にタオルを巻いて寝ましょうね。あなたと私の生きてる時間、今日はサウンドグレッサン爽やかな癒し第2週、長い夜にという曲です。秋深し、夜も長くなります。今日はラピスラズリの魔法というお話です。先日ヘアカットに行きました。私は絶対に買わないものとして女性週刊誌があります。でも絶対に買わないその週刊誌をそこで読むことができるので、興味深くあれこれページをめくりました。韓国ドラマの主人公もまだ出ていました。そこに天然石の広告がありました。石の力で守っていただけるとでも言うように、いろいろカラフルな色の石が並んでいるのです。占いやお守りというのはいつの時代も盛んですね。人間の心はより安心をいただくためにお守りを大事にします。またネットの占いも盛んです。着るもの、食べるもの、行くところ、恋人との関係も、何でもかんでもその日の指針を与えてくれそうで、なんだかいいことが起こりそうで、まあ日本では交通安全、安産、受験、商売繁盛、何でもかんでもご利益があると思えばお祈りをして、まあ、占いを大事にしたりお守りを持ったりします。その雑誌にラピスラズリという石が出ていました。実は私が持っているネックレスの石なのです。ちょっと調べてみましたら、聖書の中にもこのラピスラズリが出てきます。旧約聖書の出エジプト記の28章です。ここに大祭司アロンの胸当ての話が出てくるのですが、その胸当ての、説明のところですね。そこにこのラピスラズリという石が出てきます。ちょっと読んでみましょうか。宝石を4列に並べてつけるというところがあります。出エジプト記の28章の17節からです。第1列にルビー、トパーズ、エメラルド。第2列にザクロ石、サファイア、ジャスパー。第3列にオパール、メノー、紫水晶。そして第4列に蘭玉、ラピスラズリ、碧玉。これらの並べたものを金で縁取りをする。これらの宝石はイスラエルの子らの名を表して12個あり、それぞれの宝石には12部族に従ってそれぞれの名が印象に彫るように彫り付けられているという、この胸当ての説明のところなんですね。で、これはなんと旧約、新約聖書に行くと黙示録の中に、その、なんていうんですか、城壁の土台のその宝石ですね、の中にそのやっぱりこういう石、ラピスラズリ。青い石が出てきます。この石は星のきらめく天空の破片と古代ローマの学者が言ったほど本当に美しい石です。語源はラピス、ラテン語の石、ラズリは青空を意味するペルシャ語から来たそうです。神につながる石として病気の治療などにも使われたということで、魔法の石と言われてきたようなんです。私の持っているネックレスがそんな由来があったと知って驚きました。とっても美しい青が印象的で、ある年の夏休みに、まあ夫からプレゼントしてもらって使っていただけですから何にも知らなかったんです。週刊誌で買う多くの人は、ラピスラズリのこの魔法の力を信じて購入するんでしょうね。身につけると人生が良い方向に進んでくれるというように。私は教会に行く前にこのご利益がある宗教というか、なんかそういうことがとっても嫌いでした。まあ聖書もあまりよく知らなかったし、キリスト教というのも修道院のイメージでなんか嫌でした。こう自分の心のままに、自分の都合のいいように何でもしてくれる。そういう宗教という、そういう宗教心というのでしょうか。自分の心、 人間の心。なんかこれがとても人間を支配していることが悲しいなという思いが10代の半ば頃あったんです。まあでも私はそれからしばらくして聖書を本当にしっかりと知ることができました。そして聖書を心から信じることができました。すべてのしがらみから解放されました。本当にね、いろいろありましたね、今思ってもね。あ、出かけるときは、なんかこう、ボタンが取れても、針を使って、ボタンつけちゃダメよ。何か嫌なことが起こるかもしれないからとか。なんかいろいろ言い伝えがありましたね。そういういろいろな言い伝えのしがらみから、本当に解放されて、のびのびと自由になりました。心から信頼できる本物を、見つけることができた喜びは本当に大きなものでした。あなたはいかがですか？今日も何かの占いを見て、それに従って自分の着るものを決めたり、行動を決めたり、何か人間関係を考えたりしているでしょうか？何かそれに縛られているって悲しくありませんか？占いやお守りに縛りつけられない本物の人生がある。このことをあなたにもぜひ知っていただきたいなと思います。そして私たちを罪から解放して生き生きと生かしてくれるこの聖書。この聖書をあなたにもぜひ読んでいただきたいなと思っています。今日の微笑みトークいかがでしたか？どうぞあなたのご感想も聞かせてくださいね。さて、明日への窓、12月にはクリスマス会があります。ご一緒にキャンドルサービスを神様に捧げましょう。クリスマスは12月の12日の金曜日の夜です。詳しくはホームページ福音の波でもご案内しています。どうぞご覧ください。また係に問い合わせてくださいね。明日への窓は東京 03-3292-7604 3292-7604 番です。また今週のプレゼント、番組ネーム入りの来年の版画カレンダーをプレゼントします。型染め版画の第一人者、渡辺画伯の版画です。来年のテーマは嵐の中の船です。あなたのお部屋を飾る素敵なカレンダー、お申し込みの方に漏れなく差し上げます。ぜひお申し込みください。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番、東京神田郵便局、支所箱190番、明日への窓微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。Thank you.